炎の揺らめき、薪のはぜる音、焚き火は人の心を裸にする。鶴岡慎也の焚き火トーク。
平日の昼間からおじさん二人が何やらボソボソセキララトーク。焚き火に当たって丸裸の鶴ちゃん、フチさん、今日はどんな15分になるのでしょうか。鶴岡慎也の焚き火トーク。このコーナーは廃車中古車買取の鈴木紹介、一緒に笑顔に日照がお送りします。
皆さんこんにちは、 HBC アナウンサー淵上博之です。今週もつるちゃんはリモート出演になります。つるちゃん、
はい、こちら名護ですよ。
はい、うん、
ものすごく天気良くてね、本当夏の風が吹いてますね。
ねえ、パソコンの画面上には半袖のポロシャツ姿のつるちゃんが映ってますけれども、うん、羨ましい限りですが、焚き火トーク、
焚き火トーク、
なんと
なんと
今日が100回目ですよ、
はい、100回目おめでとうございます。いや、本当いつもリスナーの皆さんに支えられて焚き火トーク100回まで来れるなんか夢にも思わなかったですけどね。
まあ週1回の放送で100回ってすごい節目ですし、すごいなと思います。
ありがたい限りですね、本当ね。
はい、これからも、
うん、これからも、うん、しっかりとやっていきましょう。内さん、
よろしくお願いいたします。
飽きられないようにね、飽きられないように。
そうですね、
もうすぐ消えますんで、火は隙見せたら
隙見せたらね、
隙見せたらすぐ消えますんで。
なるほど、
はい、
はい、
緊張感持っていきますよ。
はい、ちゃんと死守したいと思います。
はい、
で今日なんですけれども、
はい、
先週キャンプ、まあ総まとめ、3月のファイターズの開幕までの見どころみたいなのを整理して、うん、ツルズアイということで話してもらいましたが、
はい、
まだ話足りないということで今週も急遽喋りましょう、続きを。
いいですか、本当もうファイターズのこと喋らせたら日本一多分詳しいと思います
それだけ見てますからね。
もうそうですよ、もう岩本勉さんには負けないですよ。
あーね、
はい、
もう先週はいろいろ先発ピッチャーとか内野手とかサードのポジション争いとか話しましたが、うん、はい、私気になってるのは、
うん、
やっぱ外国人選手が例年にも増してみんなこう目立ってるな、まあ、それは以前の話もつーちゃんしてましたよね、以前でも。
そうです、そうです、そうです、
うん、これね、外国人8人いるじゃないですか、
はい、8人いますね。
どうするんですか、外国人枠ありますよね。
外国人枠あって、うん、同時出場が4人までですよね。
ですね、去年までのルールだと同時出場4人、登録が5人ですよね。
登録5人ですね、
うん、
いやなのでね、今こう、うん、手元にメンバー見て考えてるんですけど、
うん、
もうレイエスとマルティネスはやっぱ打線の中で外せないと思うので、
ほう、
もう本当これの2人がね、4番5番もしくは3番4番主軸打ってほしいですよね、
うん、
なのでそこで僕スティーブンソン選手がちょっと言い方悪いですけど、うん、保険的な役割で取ったのかなと思ったんですよ。
はい、外野
手ね、でバッティングね、はい、外野手の左打ちの外野手いるんですけど、はい、どちらかといったら大砲タイプじゃなくて、うん、ユーティリティ系のスピードスター系の選手なんですけど、うん、あ、これなんかね、ちょっとその2人がダメだった時に、うん、ちょっと補う役割取ったのかと思ったんですけど、
はい、
実戦始まったらね、うん、打つんですよ。
はいはい、
で対応力も良くて、うん、なんかこう日本の野球にマッチしてんなと思って、
う
ん、で盗塁とかさせたらもう本当絶妙なタイミングでスタート切るし、
うん、
あ、これはちょっと打線の中にいたら面白い打線になるぞと、
はい、
一番で使うのもいいですし、うん、やっぱ外国人選手がこう下位打線にいたときに、うん、ものすごくバッテリーにね、このプレッシャーかかるんで、
はい、
なので、7番、8番あたりに置いても面白いなと思ったので、
うん、
なんかこれ3人入る気がしますね。 打線の中に。
多分以前の放送ではまだスティーブンソン、レイエス、新外国人のレイエスはパワーがあってで、はい、結構器用というか選球眼も良くてこれはすごいっていう風に評価してたんですけど、うん、スティーブンソンはまだよく分かんないって言ってましたけど、はい、スティーブンソンのじゃあ株もぐっと上がってんですね、
はい、上がってます。
日本の株価並みに、
日本の株価並みに過去最高値を更新しましたけど今日、はあ、この収録の日に、うん、スティーブンソン選手の株価もどんどん上がってますね。もちろんそれはね、はい、解説者の私たちから見てもそういうこそう思うんだったら、はい、やっぱ一番近くで見てる首脳陣もそう思ってるでしょうね。
じゃあこれもう野手3人じゃないですか。
はい、
あれ
野手3人なんで、うん、あと難しいですよね。であ
とは
ザバラ
ピッチャーですね。
リリーフピッチャーなんですよ、ザバラ、は
い、すっごいパワースピードボール投げるっていうね評価してましたね、つーちゃん以前。
そうで、おそらく8回か9回任せることになると思うんで、うん、中継ぎなんで絶対登録してると思うんですよ。
ほんほんほんほん。
なんでもうここで4人じゃないですか。
4人ですね。
で登録は5人なんで、うん、そこにバーヘーゲンとマーフィーをこのローテーションとしてうまいこと 投げたら抹消してまた次、まあ、うん、例えばバーヘーゲンが投げたとします、
はい、
次の日抹消してでまたそこにマーフィーを登録して、うん、また投げたら抹消して次バーヘーゲンを登録するみたいな、なんかそういう結構期間を空けながら登録と抹消を繰り返してうまいことなんか枠を使っていく気がしますけどね、
はい、あーやりくりしながらということになるんですね。
でもちろんこのね2人がこう先発の柱になる可能性もあると思うんで、はい、そうなった時にはじゃあ野手をね外すかとかなると思うので、
うん、
なんかそういう嬉しいねこう迷いをさせてほしいですね。
なるほどね、
首脳陣にね。
はい、じゃああともう一つのポジション争い聞きたいんですけども、
やっぱり、はいはいはい、
キャッチャーですよ。
キャッチャーね、
うん、
一番こう僕もコメントしづらいんですよ逆にね。
なんでですか。
みんなに頑張ってほしいから。
あーそういうことですね。でみんなアピールしてますよね。
そう、うん、もちろんねこう伏見が中心になっていくと思うんですよ、
うん、
やはり彼のねこう守ってる時のこの安心感みたいなピッチャーも感じてると思うんで、
はい、
なので伏見がいいと思うんですけど、ちょっとバッティングの形がね、
うん、
ちょっとあんまり良くないなと思って、
うん、
なのでちょっとバッティング苦しみそうだったら、うん、もう新庄監督もスパッと若いタミヤとか、
うん、
であとルーキーの新藤に変える可能性もありますよね。いや僕がファイターズで最初に一軍切符取った時に、
はい、
高橋慎二さんっていうキャッチャーがいて、
はい、
大捕手がいて、うん、で慎二さんがちょっとコンディション落ちたときに僕がたまたまコンディション良くて、
うん、
ヒルマン監督に使ってもらって、
うん、
そこからこうたまたまこう打って、
うん、
そこからねこうずっと使われ続けたのもなんか感ねそういう経験もしてるんで、
うん、
若い選手って計算できないけど、
うん、
その分こう爆発的に成績残す可能性もあるんで、
うん、
そこはなんかもう首脳陣の思い切りとかがね重なったら、
うん、
もう伏見トライとか清水をガラッと変えて、
うん、
タミヤ、シントンの2人体制でいくっていう可能性もありますね。それぐらい強烈なインパクトをキャンプで与えてます。
ルーキーのシントンは確か以前の放送ではちょっと時間かかるかなって言ってませんでしたっけ、うん、打つ方かな。
バッティングは時間かかると思います、
うん、
でもそれをねこう目をつぶってもいいぐらいの守備力と、
うん、
彼の将来性をやっぱ感じてるんでね、
うん、
このキャンプ通じて、
うん、
でもキャッチャーの技術はもう1軍で即通用するレベルなんで、
ああ
2軍でやることは2軍でやることはないです。
ほ
う、うん、だからもう1軍で経験するだけですよと。
へえ、肩もめちゃくちゃ強いんですよね。
強いですよ、うん、もう僕の若い時みたいに強いですね。
ほら自分を引き合い出すっていうことは、うん、よっぽどですね。
いや僕よりはるかに。まあどこのねあの富士さんスカウトと話したら、
はい、
日ハムいいキャッチャー取れたねって言ってどのチームのね、うん、スカウトも言いますね。
へえ、じゃあやっぱりね もう即活躍してもらいたいなという思いはファンとしては強くなりますけどね。
はい、もちろんそんな甘くはいかないですよ、プロ野球の世界なんで。挫折もするでしょうけど、その挫折すらも乗り越えてくれるんだろうな、こいつはっていうぐらいのなんかこう、期待感はありますよね。
なるほど。タミヤがね、すごくまた去年の秋からの流れでいい形でアピールしてるので、はいはい、すごく活気がありますよね、はい、キャッチャーも争いは。
タミヤも行くでしょうね。この前2軍のコーチの山中コーチ、はい、僕も1軍に育ててもらったんですけど、1軍選手に、うん、山中コーチに、タミヤに、もうお前は2軍で帰ってきても、もう居場所はないから、もう1軍に残るしかないぞという声をかけたみたいな、でタミヤもやっぱもうその気になってやってますんで、うん、もうこれが本当に1軍でレギュラー取る最後のチャンスだと思ってやってますね。それぐらい覚悟を決めてる感じはあるんで、うん、楽しみです ね。
だからそこに清水がいてね、その伏見がベテランがいてっていうところで、はい、いい形でそのベテランと若手とが刺激をし合う関係なので、うん、誰が出てくるかとい う、
はい、あとはキャッチャーはお得意様を見つけないといけないので、
お得意様、
お得意様ピッチャーです。
あー、ピッチャー、なるほど。
ピッチャーにどれだけこうあいつがいいって言わせるかがすごい勝負なんで、もう日頃のこのコミュニケーションもそうですし、いかにこうお得意様を作るか、たくさん。
なるほど、さすがダルビッシュの女房役と言われた鶴ちゃんならではでございます、
はい、お得意様ですよ。
お得意様ですか。はい、ということでこんな感じかな。2週にわたって今のファイターズの現状というか、はい、
うんうん、
これからの見どころ、チェックポイントを整理しましたけども、であとやっぱり100回目でこういう話をするっていうのは、改めて鶴岡慎也さんが解説者だなっていうところはね、痛感しました。
ありがとうございます。本当にそうだ、今日100回目だったな、いやまた今度200回目しっかり迎えられるようにね、火は消さないように頑張っていきましょうよ。
ちょっと音声が乱れましたけど、そこね、
はい、
大事なところ乱れましたけども、すいませんリスナーさん。
はい、
で来週はせっかくですので、はい、特別プレゼントを用意して皆さんに、うん、そのプレゼントしたいなと思ってますので、皆さん待っていてください。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
炎のゆらめき。